今日はですね、がんについてお話をしておりますが、ですね、がというのは一体何かと言いますと、私たちにはまず業というものがあります。業、これは生まれた時に持っているものです。持っているもの、これが業です。その人が持っているものが業、ね、で、私たちはこの生まれた時にその赤ちゃんとしてね、業の通りにこう動いているわけですよ。で、大体の親はですね、その業を否定します。ね、だからダメダメダメって言って育てられるわけ。そうすると、無意識のうちに、この業は価値がないものだと私の中で定義されてしまうんです。ね、この業は価値がないんだと。ね、見捨てられるんだと。こういうふうになるわけです。そこで、人から認めてもらうために、自分の中で理想的な人格を作り上げる。これが一般的に我と言われるものなんです。ですかね、これ分かりますかね。ここはさっきの話なので分かります。だから私の中にはがとごがあるんです。で、どういう関係かっていうと、常に私の中でがは業を否定してるんです。こういう関係です。
無意識のうちに、
そう、無意識のうちに、私はこんな人間じゃないって思って生きてるんです。そういうものを持ってるんですね、誰しも。私はこんな人間にはなりたくないし、こんな人間じゃないんだと、こう頑張るんです。こういうね、こういう人間じゃないと思って頑張るんです。これが我なんです。我の部分。本当は、このほにゃらの、ほにゃららの部分がこうなんですね。例えば、私は弱い人間じゃないんだってなったら、強がるわけです。そして、一生懸命強い人間になろうと努力するし、弱い人間じゃないんだと思うとするわけです。そんな、私がですね、何か問題にぶつかって挫折すると、弱い自分が見えてくるわけです。それは本来自分は弱い人間だから、苦しいことがあったら乗り越えられないわけです。だけど、私は弱い人間じゃないんだと思って生きてるからね。認められないわけですよ。その弱い人間っていうところが。だから、一生懸命そうじゃないんだと、私は弱い人間じゃないんだと、こう否定していくわけです。ここわかりますかね。
無意識に否 業を否定してるから、
そうそう、無意識のうちに業を否定するわけです、うん、業を否定する、
認めちゃいけない、
その認めてしまうと見捨てられるって思っちゃう。それは見捨てられるっていうのは人から見捨てられるわけじゃないんですよね。まず自分が見捨ててるんです。自分はこんな人間はこの世に生きていてはいけないっていうふうに思ってるわけ。ここがポイントなんです。で、自分が思ってるだけなんですよ。
人は思ってないんだけど、自分がそういうふうに思ってる。
ここポイントなんです。自分が思っているだけなんです。人が思っているかどうかはわからないんです。だけど、私の認識では、人がそう思ってると思ってしまう。ここわかります。難しい。
人はそう思ってないんだけど、自分ではそう思ってる。見捨てられない。見捨てられない。
だから、まず自分が、そんな人間は見捨ててきたわけ。まず。ね。つまり、まず自分の中で業を否定しますよね。自分はこんな人間じゃないっていうものを持ってるわけ。で、有意識だから、自分の周りにいる人たちを通して、業が見えるわけ。ね。自分の周りの人たちを通して、業が見えてくる。そうすると、その、無意識のうちにですね、その人を通して、あなたはこんな人間なんですよ、っていうふうに、訴えられてるわけですよ。難しいですか？つまり私たちがこの人嫌いっていうふうに言うのは、本当はこの人が嫌いなんじゃなくて、この人と一緒にいると、この人を通してあなたはこんな人間なんですよと、そう、例えば自分はこんな貧乏人じゃないんだっていうふうに思ってる人は、お金持ちと一緒にいると貧乏人であることがよくわかるじゃないですか。そうすると貧乏人であると思いたくないから、お金を例えば困っていてね、いやー何々さんどうぞ使ってくださいって渡されようとすると、いいですと、いいですってこう断りたくなるんです。なんで断るかって言ったら、そのお金を受け取るっていうことは、私が貧乏人だからかわいそうなやつめと、お金を恵んでもらってるように感じるんです。
そんなこと思わないといいのにね。
いや、そんな風に思わなければいいんじゃなくて、自分が逆の立場だったらそういう気持ちでやるからなんですよ。
心がね。
そう。自分がもしお金があったならば、あら、かわいそうな人、ほら、これ使ってってね、こう哀れな人、かわいそうな人っていう気持ちでお金を出してるわけ。だから今度自分がお金がなくなって、人からお金を何か恵む、まあお金をこうね使ってくださいって言われた時に、自分がやってきたことが映るんです。ここでポイントなのは、人を通して見えているものは自分なんです。自分ってのは過去の自分なんです。過去自分はどんなことをしてきたかっていうことが人を通して見えてるんですよ。ね？ここがポイントなんです。これが有意識なんです。難しいですか？わかります？向井さんわかります？
わかるような、わかんないような。
わかるような、わかんない。だから、まずはもう一回元に戻しますと。
もらっちゃうかなと。
はい。
私だったらもらっちゃうかな。
そう。私だったらもらっちゃうかなっていうふうな気持ちでもらえる人は、人にあげるときも、見下すとか、 バカにするという気持ちなく、本当に使ってもらいたいという気持ちで渡してるから、受け取る時も気持ちよく受け取れるわけ。
そっかそっか。
だって
相手されてるんだからね。
いや、それはその相手がですよ、本当に使ってほしいと思って渡してるように見えるわけ。ね、いわゆる人を通してこう見えているもの、それが自分の姿なんですよ。ね。だからこの人はどんな気持ちで、どんな心で、ね、どんな心でやってるかわからないわけ。だけど私たちはこの人を見て、この人の言動を見て、きっとこんな気持ちでやっているんだろうなぁと推測するわけ。それは自分の中にある発想なんですよ。つまり自分が相手の立場だったらどうするかって見るんです。
この人はいないようなもんですよね。
そう、この人はいていないわけ。
いていないよね。
この人は結局自分の鏡なんですよ。だからお金を渡すときに、いやもう使ってくださいっていう気持ちで渡していたならば、お金を受け取るときもですね、使ってくださいっていう気持ちで相手が渡しているように見えるんです。だから気持ちよく受け取れるんです。
そうだね、本当にそう思うわ。
思うでしょ。それはそういう気持ちで渡しているからなんです。ところが相手を見下して渡している人は、ね、いわゆるかわいそうだ、哀れだっていう気持ちで渡している人は、今度受け取る立場になった時に、そう、かわ
い
そうだって言われてるような気がするんです。そんな私はちゃんとね、生活保護を受けてない。自分のお金で生きてるんだと。だからそんな哀れみをかけられるような人間じゃないって跳ねつけるわけ。ね？なんで跳ねつけちゃうか。それは、その、相手が哀れみをかけているように見えるからなんです。でここで大事なことは、私が見えている相手と実際の相手は違うっていうことを知ってほしいんです。
相手が本当はどんな気持ちかなんてわからないもんね。
そう。
本当の気持ちはわからない。勝手にこっちで想像して。
ここ難しいですか？難しい。わかりました。大丈夫？大丈夫ですか？その私が見ている相手っていうのは、相手の姿形は見えてるんです。だけどどんな心でやっているかはわからないんです。
わからない、それはね。
だけど私はその見えないはずの心を補って見ているんです。そうそうそう。例えばおはようございますって私が言いました。そしたら相手は挨拶をしなかった。なんでこの人を無視してきたんだっていうふうに思うんです。思いますよね。
それは自分が無視してる、そういうことしてるからじゃない。
もうそんなもんだね。
分かります。いや、相手が挨拶をしなかったからといって、うん、この人が無視をしているかどうかは分からないわけ。私の挨拶に気づかなかっただけかもしれない。
そうだね。そういうこともあるよね。
体調が悪かったかもしれない。
喋りたくないかもしれないし。
はい。いや、喋りたくないっていうのは、心を推測してますよね。すで
に。ちょっと机が空いたの。
喋りたくなかったから反応しなかったんだってなってるわ。それは自分もそうだからなんですよ。
そう思うよ。本当にやられたかって。
違う違う。違う。
そうだってもさ。ああ、待ってねこれ。
こう本当分かるか分からないかってすごい大事なところ。難しい。
難しいわ。
分かります。これがいわゆる有意識の教えなんですよ。何回も話をしてきた有意識の教えで、相手を通して実は自分の業が見えてるんです。
嫌だなと思う時あるよ。
嫌だなと思う時は、それは自分の業を見て嫌だなって思ってるんです。
むしろ相手っていうか人を通さないと自分の業は見れない。
そうなんです。そう、私たちは自分で自分を知ることはできないので、人を通して自分を見てるんです。なぜならばこの業っていうのは荒屋敷の中に収まっていて、荒屋敷から生み出される世界っていうのはね、荒屋敷からこう生み出されるものは私の世界を作り出すので、だから世界にあるものが私の業の現れなんですよ。わかります。難しい。だから世界を通して自分の業をいつも見てるんです。例えば相手が攻めてくるって感じたら、自分が日頃から攻めているからなんです。ところが私たちはこれが自分だと思ってない。だからこう逃げちゃうんです。つまり攻めてきた、相手が攻めてきたと思って逃げちゃうんです。そうすると今度私が相手を攻めた時は相手は逃げていくように感じる。そう、威圧感のあるような感じでね、いたらなんで避けるのってなるわけ。避けてないですこの人は。避けてなくても避けているように思うんです。つまり相手を通して自分が見えているっていうことに気づいてないから、それに反応しちゃうんです。その反応したものが相手に移るんです。今度だから自分が今度相手を責めているときは、相手はこうなんていうんですかね、逃げていくように思うんです。だから腹が立ちますよ。なんで逃げるんだ。逃げてなくてもね。なんで下げるんだって怒る。追い打ちをかけます。そうすると今度自分が相手から攻められた時には追いかけてくるように感じる。こういうふうに自分のやったことが鏡に跳ね返ってきて、ね、苦しんだりしているわけです。これが有意識っていうことで、これは 口や体に出さなくても心で思ったことが相手に見えるんです。すごく大事なところなんです。
無意識だから自分の心で思ったことが相手に見える。
そうそうそう。しかもこれは過去に思ったことなんです。今じゃなくて荒屋敷に収まっているものは過去だから、だから過去に思ったことや過去に考えたことがこの見えてるんです。そして今それに対して反応したことが今度相手に映って見えるんです。だって今こうやって反応したことも荒屋敷の中に収まるので、この世界に反映して見えてくるわけ。
思ったことが荒屋敷に反映するというか、収まるんだ。
はい。そして大事なことは、大事なことはですね、世界を通していつもあなたにですね、あなたはこんな人間なんですよっていうことが訴えられてるだけなんです。あなたはこういう人間なんだ。例えばバカにされたならばね、バカにされたように感じたならば、それはあなたはバカにするような人間なんだよっていうことを教えてくれてるんです。ね、責められたように感じたならば、あなたは責めている人間なんだよっていうことを教えてくれてるだけなんです。見下されているように感じたならば、あなたは見下している人間なんですよっていうことを教えてもらってるだけなんです。また、その嘘をつかれているように感じたならば、あなたは都合が悪いと嘘をつく人間なんです。それをそのまま私ですと受け止めることができたら、一切のものは苦しみではなくなるんです。これを仏教で解脱って言うんですよ。ところが私たちの中でこう見捨てるものがあるわけ。自分は人をバカにしていながら、ね、バカにする人間は人間じゃないと、こういうふうに見ているとか、私は人を責めていながら責めているような人間は人間じゃないっていうふうにするわけ。だから心ではいっぱい人を責めていながら口でには出さないわけ。ね、顔にも出しているけど出していないふうは思いでいる。
利用してるっ
ね、だから自分が言動に出さなければやってないって思ってるんですよ。
隠し通せれず
見せてくれてるのにね。
そう。でも仏教は口に出さなくても体に出さなくても心で思ったらやってるのと一緒なんですよ。
罪なことなんだやっぱり。
ここがポイントなんです。だから一生懸命怒らないように怒らないようにしてるってことは怒ってるんですよね。
心で思ったら同じことなのね。
そう、怒ってるのと一緒なんです。でも私は怒ってない。そう、怒ってない、怒ってない。これが我なんです。我は怒ってる人間なんです。はいはい、どうしたんですか。
息出ちゃう。
いやいやいや、怒っている人間が私であり、 でもそれを一生懸命否定して怒らないようにしてるわけ、
うん、結局逆逆をやってる。
そう、逆逆をやっている、うん、そして怒らないようにしているから、うん、私は怒らない人間なんだと思いたいんです、
うん、
でも怒らないようにしている。本当にね、怒りのない人は怒らないようにする必要もないんです。怒り？何それ？っていうのが怒りのない人なんです。だから怒らないようにしているっていうことは怒りの心があるっていうことなんです。だから私は怒る人間なんだなぁと認めていかなければならない。そう、認められたら楽なんだけど、次に出てくるのは自分の中ですでにそういうものを否定してしまくってる。そう、だからそれを認めてしまうと自分が殺されるような苦しみがやってくるんです。ここがポイントなんです。自分で否定しちゃってるわけ。 こんなのもうダメダメダメダメダメダメっていうふうに 思う気持ちが強ければ強いほど、その自分はそういう人間なんだって認めようとすると、自分のいわゆる人格を全面否定されているように感じるんです。だから認められないんですよ。だから頭でどんなに分かってても認められないんです。そう、ここにも本当にこの我を崩すことのできない非常に難しいところがあるわけです。ここわかります？
自分で何とかしようと思ったんじゃ不可能ね、絶対ね。
はい。
見捨てられるっていうのが強いから、見捨てられない人に助けてもらわないと、助けて、
わかりますかね。 この辺すごく難しいというか、分かってもらいたいところなんですけど、分かってもらいたいところは、頭でどんなに認めなくちゃいけないって分かっているけども、自分がもう否定しまくってるんですね。それは自分だと思ってないけど、人だと思ってやってるわけ、これいっぱい。
ところが、人に見えるものは自分なんだっていう、
そう、
ところが、自分には収まらない。
それで、その、私はこんな人間じゃないって思ってるわけ。仏教で、あなたが見えてるっていうことは、それはあなた自身の姿が見えてるんですよっていうふうに言うと、そんな人間じゃないっていうふうに言うわけ。これはそんな人間じゃないじゃなくて、そんな人間だったら困っちゃうんです。見捨ててきたから。ね、だけど仏教の教えから言うと、相手の姿は自分の姿だから、これはもう偶の音が出ないわけ。 だからこれは認めないといけないっていうことになるんです。いいですかね。だけど認められないんです。ここがポイントなんです。認めなくちゃいけないんだけど認められないんです。そうするとどうなります？どうなると思います？はい、そうそうそう、いいですか。あ、これはね、自分もそういうものなんだなと認めないといけないってなるわけじゃないですか、仏教を聞くとね。だけど実際は認めようと思っても、その自分が今まで否定してきたから認められないわけ。それ一生懸命こう認めようと思っても認められないとどうなると思います？それはですね、認めようと思っても認められないと、自分の中でやればできるっていう思いが崩れるんです。つまり自分がやれるって思ったことはやれるし、やれないって思ったことはやれないっていう我があるんですよ、私たちの中に。
やれると思ってやれないから苦しいんだ。
やれると思ってやれなかったら、やれると思うっていう我が崩れるんです。
できないんだ。
そう。そうすると自分のやってることは正しくないっていうことが知らされるんです、少し。そうすると自分が否定してきたこれも間違っているかもしれないってなるわけ。だから認められるんですよ、少し。こう。わかりました？難しい。なんか、うん、分かんなくなりました
みたいな、そうそうそう、芽生えるというか、
そうそうそう、そう、ちょっと違うかなと思えた分だけ認めれたっていうような感じじゃないのかな。
わかります。私たちはどうしてもね、教えの通り実践できないと救われないんだっていう思いがあるんですよ。
いや、思ってる。
それは我なんです。教えの通りに実践できるという我があるんです。つまり自分の考えは間違いないっていう我があるんです。それが自分を否定している根源なんですよ。この我が否定してるから、この我は正しいから、否定しているこの我も見捨てられるようなものだっていうふうに思ってるわけ。我が崩れたら、自分が否定しているこの我も本当は見捨てられないものかもしれないって思えるんです。
そう思えたらすごいんだ。
わかります。難しい。
我が崩れるっていうことは多少自力も。
そう、自力も崩れるわけ、少し。つまり、教えの通りに実践させることによって、できないことを知らせて我を崩してるんです。
でもなんでできないんだろうと思って、またこんなになるのは、
それは我が正しいと思って
でますます自力を強くして、
そうそうそうそう、うん、分かる。難しいな
って思えた方が楽だって。
ここね、本当何度も 本当にね、本当ね、大事な部分なんです。そう、教えの通りに実践でしないといけないって思うわけね。だって教えがもう真実だから。だから認めないといけないわけですよ。で、認めようとするとこれ認められないんです。なぜかって言ったら否定しまくっていたから、過去においてね。で、認めようとするのは認めようとしたら認められるって思ってるからなんですよ。ところが認めようとしても認められないと私の中にある我が崩れるわけ。なんでできないんだろうっていうのはできると思ってるから。そうそうそう。でもそれができないっていうことが分かったら心がね楽になる。少しあ、できないんだ。できないってことは自分の考えは間違ってるかもしれないと思う。うん、難しいですか？非常に難しい部分ですかね。
自分の考えは間違ってるんだな。
これは何回も必要だ。
何回も必要ですかね。この部分本当に。
すごい。
また今度ですかね。はい。また今度。
これから大変なこと、大事なこと。
明日やってもらって。
明日は。
はい。また今度。